私の父の世代が最も偉大な世代だったと人々は言います。人々はあなたのものは最悪だと言います。神学的に言えば、それは間違いです。私たちはみんな、アダムの息子、娘です。私たちはみんな、同じ堕落を持って生まれてきました。しかし、私が言えるのは、世界史に関する私の乏しい知識では、これ以上の世代は地球上に存在しなかったと言わざるを得ません。欺瞞にさらされました。実際のところ、バベルの塔を振り返ると、それは裁きでした。しかし、バベルの塔であるアダムとイブの裁きにも、神の慈悲の要素があることを理解しなければなりません。バベルでは慈悲はどのように示されましたか？神は国々を分割しました。彼らは異なる声、異なる言語を持っていたため、相互に意思疎通することができませんでした。それは彼らが別れたということを意味した。そこで、人間の身体に当てはめて考えてみましょう。もし私の手に癌があったら、それは恐ろしいことですが、私の手を切り落とすことができれば、私は救われます。私の体の残りの部分は救われます。そして、ある意味、それがバベルの塔で起こったことです。国々は非常に分裂していたので、ローマ人のレベルで一つの腐敗に陥ったとしたら、まあ、彼らは残りの国々から分離されたことになります。しかし今、私たちはバベルの塔の再現のようなものを見ています。朝8時にハリウッドで生み出された一部の卑劣な汚物が、正午までに世界中に広まることになるように。また、あなたは情報、情報、情報、情報にさらされています。それにもかかわらず、ほとんどの人は識別力を実践するスキルを身につけていません。私たちが知っている西洋文明を築き上げた論理体系などはほとんど破壊されており、矛盾の法則や無矛盾の法則などの最も単純なものさえも破壊されています。したがって、あなたが今目にしているものは、悪の完璧なシナリオです。私たちは考える民族ではありません。私たちは、の静かな民族ではありません。私たちは、聖書や古典さえもよく読んでいる民族ではありません。そして、私たちが言ったことは、50年前に世俗の哲学者でさえ予言したことが今起こっているのです。それは新たな暗黒時代だ。私は少し前に、子供たちを公立学校に通わせることについて質問されましたが、私は、いやいや、やめてくださいと答えました。何かを理解する必要があります。私が幼い頃に学校に行った時、先生たちを思い出してください。私たちは学校で忠誠の誓いを唱え、祈りました。したがって、たとえ私の時代であっても悪が豊富に存在していたにもかかわらず、今日、誰かを公立学校に送ることは、単に誰かを異教の神殿に送ることと同じです。まさに異教の神殿。そして、悪が非常に世界的で、これほど顕著になっているため、あなたの世代のような世代はかつてなかったと思います。私はこれを神に取りなしの祈りで何度も言いました。西洋の多くの国であなたの息子の名前が尊重されていた時代があったのです。そして、あなたの息子の名前が冒涜される時期が来ました。もはや、呵責にも値しない。敵の口にも言えない。しかし、ここで重要なのは、一世紀の暗闇の真っ只中で、あなたには一世紀のクリスチャンのように生きる機会があるということです。でも、どうやって生きるの？どうやって生きるの？私たちに来てほしい。メイン通路に着く前に一周するつもりだ。まず第一に、コリント人への手紙第1章13節11節を少し読んでみてください。13節。11節。さて、このテキストは美徳に関するものであり、些細なことで道に迷うのではなく、でも成熟していること。そして、成熟の最大の印は、もちろん、愛です。しかし、これには応用があり、さらに幅広い応用が可能です。彼は、私が子供の頃、子供のように話し、子供のように考え、子供のように論理的に考えていたと言いました。男になってから子供っぽいことはやめました。そこで、ここで何かが見えてきます。聖書に書かれているように、神は彼らを男と女に創造しました。私たちには、本原則があります。男性もいるし、女性もいる。 コリント人への手紙第15章から引用できるもう一つのテキストは、男性のように行動することです。つまり、男性は特定の方法で行動し、女性は特定の方法で行動することを意味します。彼らは物事に対して異なる反応をします。そしてそれは一方が他方よりも正しいというわけではありません。ただ違うんです。神の似姿にそのように創造されました。ここで、とてもとても重要なこと、それは子供と大人の間には違いがあるということです。今、子供は美しいものです。私は61歳で、7歳になったばかりの娘がいます。そしてみんなが私にこう言います。彼女は、あなたの美しい孫娘ですね。そして私はこう言います。彼女は私の娘であり、素晴らしい人ですから、はい、それは良いことだと思います。それは私の孫娘です。娘は7歳なので、手をつないで公園を歩くこと、さらには駐車場を横切ることさえ、私にとって美しいことです。でも、私が身長6フィート5インチの21歳の息子と一緒に、同じ公園を歩いていて、同じ駐車場を横切って歩いているとしたら、それは馬鹿げているし、少し嫌なことですらあります。違いはあります。私は彼らと異なる関係を持っています。さて、若い皆さんは何かを理解する必要があります。繰り返しになりますが、皆さんはどの世代よりも腐敗していたり、より迷っているわけではありませんが、次から次へと嘘に次から次へと嘘を突きつけられてきました。さて、実際に、何年も前に大学で私に起こったことを皆さんと共有しましょう。この男は私を弟子としていて、私は彼を尊敬しており、同じ心理学の授業を受けていました。彼は私の1時間前にそれを食べていました。もちろん、私は彼の後を追いかける時間がありました。そして、その先生は反キリストでした。つまり、文字通り、彼は500人の生徒の前に立って、ただ神を嘲笑するだけでした。つまり、信じられないほどでした。ある日、私が授業に行っていると、友達が出てきて、彼は微笑んでいました。私は、何を笑っているのですか、と尋ねました。彼は、このクラスが大好きです、と言いました。私はこのクラスが大好きです。そして私は言いました。なぜですか？それは神の御心を知るのに役立ちます。そして、私は若い信者だったので、どういう意味ですか？彼は言いました。私は教授の言うことはすべて聞きます。それをすべて書き留めます。私はその逆を行い、聖書を持っています。それが私たちが住んでいる文化です。それは、表が上になるのではなく、逆さまになります。そして、それを受け入れたり、受動的になったり、うめいたり、ワゴンを回ったりするのは私たちの仕事ではありません。小さな子供ならそうするだろうが、私たちは小さな子供ではない。あなたたちは男性になるように召されています。そして女性たち。そして、あなたは子供時代の段階を通過することになります。あなたはそれらのそれぞれの段階にいます。それは楽しいことですが、そこに留まることはできません。しかし、あなたの文化はあなたにそこに留まるように言います。あなたの文化を見ると、幼稚さ、愚かさ、不条理がいかに称賛されているかに本当に驚かされます。例を挙げてみましょう。私の友人である年上の男性は、ある日、教会で女の子たちのグループを見かけました。すると、彼女たちは10人ほどの女の子のグループとして、とても敬虔で、とても真剣に自分たちの歩みについて話していました。そして彼は、ちょっと、おじいちゃん風に、冗談めかしてこう言いました。お嬢さんたち、ここには主を愛する若い男性がたくさんいるのよ。祈っていますか？そして彼らは、いいえと言った。彼は、なぜ？と言いました。そして彼らは声を揃えてこう言いました。そうですね。彼らは聖書を読みますし、聖書研究にも通いますし、道徳的です。でも、私たちはこの若者たちに自分の命を託すつもりはありません。つまり、彼らは少しお金が増えると一緒に遊んだり、ナイキやビデオゲームを買ったりします。彼らは小さな男の子です。ご存知の通り、あなたは聖書の読者であり、 道徳的であることもできますが、まだ男性としての役割を果たしていないので、そうしなければなりません。緊急性を持って、できるだけ早くそうしなければなりません。西洋文明を見ると、第二次世界大戦には18歳で出征した若者たちがいますが、中には16歳という年齢を偽った人もいました。15。ペルーのアグアドゥナ族の男性たちに会ったことがありますが、彼らに話しかけると、16歳の若い男性がいて、彼が結婚していることがわかりました。彼は自分で小屋を建て、自分の庭を持ち、優れた狩人でした。さて、あなたが見なければならないのは、あなたの文化に関するすべてが間違っているということです。そしてそれはおそらくここ50年か60年にわたり、つついてつついてつついてつついて、ダムは完全に壊れてしまいました。ある時、ペルーの山中で私はそうでした。この一つの村で。そして、これらの村には目牛、ボス、首長がいます。そして、彼らがあなたに何かをするように言ったら、あなたはそれをしなければなりません。あなたが誰であろうと関係ありません。それで私はそこに滞在して福音を選別伝えていましたが、ある日彼らがやってきて、明日は道路工事をする予定だ、と言いました。一日中、ツルハシをくれました。それで、朝起きてください。そして最も驚くべきことの一つは、そこにいる男性たちが大きなツルハシを持っていて、大ハンマーやツルハシで大きな岩を叩きつけているのです。そして、彼らは約2メートル、周囲がこれくらいの大きさの、硬い鉄でできた棒を持っています。そして、彼らはこのように岩の上に立って、それを持ち上げて、このように進みます。ブーム。ブーム。1時間半経っても何も起こらないと思うでしょう。そして突然、巨大な岩が真二つに割れてしまうのです。まさに執拗に、執拗に、そしてそれがあなたの文化で起こっていることであり、それはあなたが知っているよりもはるかに大きな影響を与えています。さて、皆さんの中には、私が想像していたよりもはるかによく育てられた人もいることを私は知っています。皆さんの中には、忠実で忠実な両親のもとに生まれた人もいると思います。私はそのことすべてを認めたいと思いますが、理解する必要があります。それは、あなたがこれまでに知っているよりもはるかに大きな影響を与えているということです。そしてそのうちの一つは、必ずしも不道徳ではなく、非道徳的なものです。それは私たちが持っている古いことわざです。困難な時代は、強い人間を作る。強い人が良い時代を作る。良い時代は弱い人を作る。見える。成長する時が来ました。成長する時が来ました。できるだけ早く成長する時期です。馬鹿げた方法ではありません。ポールが言ったように、空気を打ち負かすのではありません。ぐるぐる走り回らない。しかし、緊急性と真剣さを持って、子供っぽいことを脇に置く時が来ました。それは、私たちが楽しくなってはいけないという意味ではなく、遊んではいけないという意味でも、成長の特定の段階を超えるべきだという意味でも、交わりや喜びを持ってはいけないという意味ではありません。あなたは破滅の危機に瀕している世界に住んでおり、非難される文化の中に住んでいます。あなた方のほとんどは、魔人への手紙一章を読んだことがありますが、それで正しいでしょうか。ローマ人への手紙一章を読みました。性的盗作の罪が見えてきますが、そこからさらに罪が進み、暴力と敵、そして誠実さの欠如、お互いへの憎しみ、そして神への憎しみが見えてきます。多くの人は、魔人への手紙一章を見て、ああ、あれを見たら神の裁きが来るのではないかと考えます。それは真実ではありません。この聖句が教えているのは、そういうことではありません。全くない。この一節は、それらのものを見るとき、それを教えています。神の裁きは、すでにおりました。神はすでに文化をひっくり返しました。さて、なぜでしょうか。性的盗作やこれらすべてのことよりも、大きな罪があるでしょうか。創造の基盤そのものを奪い、ねじ曲げ、破壊することです。それ以上に大きな罪が何でしょうか。ああ、その質問をするということは、あなたは神についてあまり理解していないということですね。 ローマ人への手紙一章に列挙されているすべての恐ろしい罪よりも大きな罪があるでしょうか。まあ、それは簡単です。彼らは神を知っていましたが、神として崇めたり、感謝したりしませんでした。ご存知の通り、犯しうる最大の罪は、神に適切に応答しないことです。あなたを作った人、あなたを支えている人、それは私にとって絶対に平等であり、創造物よりも大きいものです。彼はあなたを作っただけでなく、あなたの心臓の鼓動はすべて彼から来ており、呼吸はすべて彼から来ています。それが見えませんか？その上、それは彼自身のキャラクターです。たとえ彼があなたに何もしてくれなかったとしても、彼自身があらゆる崇拝と名誉と感謝に値するのです。そして今、私たちは神についてさえ言及されないこの文化の中で生きています。それは間違いなく恐れられていません。そこでは神を信じる人々が先史時代の愚か者であるかのように扱われます。若い人たちよ、特別な慈悲の行為とは別に、嵐が近づいていることを理解してください。あなた方の誰とも、私が今まで見たどのものとも異なります。コストの計算について話したいですか？ちょっとエレミアのところに行きましょう。十二章五節今、エレミアが不平を言っていますが、それはよくわかりますが、恥ずかしながら、私も年を取ってからも同じことをしています。邪悪な勢力の支配下にある世界で敵の前線にいる場合、正義の人生を送ろうとするのは非常に困難です。しかし、エレミアに彼が言ったことを見てください。もしあなたが歩兵と一緒に走って、彼らがあなたを疲れさせたなら、平和の地で倒れたらどうやって馬と太刀打ちできるでしょうか。ヨルダン川の藪の中でどうする。彼は何を言っていますか。彼はこう言っています。エレミア、これはまだ十二章です。自分が苦しんだと思うなら、しっかりしなさい。あなたはまだ苦しみ始めていません。現時点でのこれらの小さな苦しみがあなたを狂わせ、不平を言い、泣き、うめき声を引き起こしているとしたら、本当の戦いが始まった時、あなたはどう立ちますか。今、私はあなたたちのほとんどのために神を賛美します。あなたたちの多くは、主を恐れ、あなたを愛している父親と母親を持つ、敬虔な家族の中で育ちました。それでも、ローマ人への手紙七章での罪との戦いは、時には途方もないものだったことを認めなければなりません。あなたの暴音、嘆き、うめき声、それは偶像崇拝ですよね。満たされていない期待。買うことも売ることもできない時はどうなりますか？中傷され、非難され、罵倒されたらどうなりますか？自分が適合するか、それともキリストに従うか、どちらかの選択をしなければならない時、それはどんな感じになるでしょうか？あるいは、あなたが生きているか、キリストに従っているかに関わらず、さらに進んでみましょう。あるいはさらに悪いことに、死よりも恐ろしいことがあります。それは苦しみの人生だ。あなたの人生は苦しみだけになるだろう。保釈してもらえますか？もしあなたが今苦しんでいるなら、今危機に瀕しているなら、今この穏やかな海に時々入ったり、時踊り地外に出たりしているとしたら、突然、不足のために、それはどんな感じになるでしょうか？もっと適切な表現をすれば、すべての地獄が解き放たれます。今は最悪の時代です。今は最高の時代です。再び、一世紀の異教が近づき、一世紀の迫害が近づくにつれて、一世紀のキリスト教徒のように生きる機会が近づいています。そして、これを知ってください。あなたの同胞の多くはすでに苦しんでいます。それは心の叫びの一部です。私たちは常に各国でキリスト教徒を特定の場所から、刑務所から、国境から、別の場所から、安全な場所に、安全な家に、隠し、あらゆることを追い出そうと取り組んでいます。私たちには、怪獣に兄弟がいます。ですから、あなたが苦しむだろう、と私が言うのは珍しいことではありません。そうしないのは異常です。何年も前に聞いた話。ある人が中国の兄弟たちに、大観覧時代はいつ始まると思うかについて尋ねました。中国人の兄弟は答えました。私たちは過去100年間、大観覧を経験してきました。それはいつ始まるという意味ですか？ 私が言いたいのは、終末論について主張することではなく、天国では、私たちがキリストのために苦しむことは珍しいことではなく、そうでないことは珍しいことである、ということを主張したいだけです。さて、何をしなければなりませんか？準備。何を準備しますか？生き残るための準備をしますか？はい。生き残る。しかし、ただ生き残るためだけではありません。前に進むために。これは、小さな心や固い精神、みすぼらしい少し利己的な人がいる時ではありません。私は今、キリスト教のような最高の人生を望んでいます。今は素晴らしいことをする時期です。英雄は平和な時代には生まれません。穏やかな水域では、気ある行為は行われません。誰だったか思い出せませんが、戦場にいる軍人、指揮官、その部下が近づいてきて、大尉だったと思います、と言いました。敵は北にいます、敵です。は南にあり、敵は東にあり、敵は西にいます。私たちは囲まれています。すると船長は、素晴らしい、もう彼らが逃げることはできない、と言いました。誰かが本を書くべき一節を紹介しましょう。紛失してしまったようなので。まあ、ちょっと読ませてください。読んでみましょう。そして、もし私がこれを読んで、それが聖書にあると言わなかったら、皆さんの中には私がスパルタ文学から得たものだと思う人もいるでしょう。パウロがクリスチャンについてどのように描写しているかを見てください。さあ、聞いてください。忍耐と良い行いをしている人たちへ。栄光と名誉と不死を求めてください。それはスパルタの戦争書から抜粋されたもののように聞こえませんか？この女踊り自粛、消極的で、哀れな、修道士のようなキリスト教について。こんなことをして縮こまるような奴だ。それはここで見られるものではない。何が見えますか？栄光を求めて。もしこれが聖書になかったら、すぐに皆さんの中には、いいえ、私たちは栄光を求めるべきではない。神の栄光を求めるべきだ、という人もいました。実際、イエスは、神からの栄光を求めることは良いこと。神の栄光を求めるだけでなく、神からの栄光を求めることは良いことだと話しています。ちょっと待って、ヨハネ 5:44 を見てください。彼は当時の指導者たちに向かってこう言いました。お互いから栄光を受けていて、唯一の神からの栄光を求めないのに、どうして信じることができますか？イエスはそれに印象を押しました。それでパウロは違っていないのですね。男性の皆さんだけでなく、女性の皆さんにもセンスがあるはずです。あなたが望むことあなたの中には名前が呼ばれるまで戦いたい何かがある。そして剣を落とし、血まみれで殴られながら、笑顔を求めて門をくぐる。素晴らしい。よくやった。裁いてください。私は気にしない。それが欲しいです。私はそれを他の何よりも望んでいるかもしれません。覚えています。私の父は大男で、強い男で、恐ろしい男でした。でも、私は父を喜ばせたかったのです。そして、私が覚えているのは、バスケットボールの試合でゴールを決めた時、つまり、それは自動的に決まったことです。私がゴールを決めた時、彼が見ているかどうかを確認していました。私が望んでいたのはそれだけだ、彼が探しているかどうかを確認してほしい。私は変わっていない。私は変わっていない。そしてそれは何も悪いことではありません。そして、それは人々が言うことの一つです。何があなたを駆り立てているのですか。つまり、あなたがこのように話し、あなたのように生きていることは理解できます。あなたが26歳の時、ペルーのジャングルにいたのは知っていますが、なぜ今なのですか。あなたは61歳です。それは同じことです。毎晩、剣を捨てて上を向いてください。あれ見た。探していますか？栄光と名誉と不死を求めるためです。想像。ペルーにはことわざがあって、あるいは私の友達がよく使っていた言葉です。全国的なことわざかどうかはわかりませんが、そのことわざはこうでした。私の友人にパコラウスがいました。彼はよくこう言いました。クビベスポルケールアレス無料で。 あなたが生きている唯一の理由は、空気が無料だからです。あなたは自分の人生で何もしない、それが意味します。これについて考えてください。並外れた強さの男性がいます。私はオリンピックのリフティングを見るのが大好きです。それは本当に驚くべき、並外れた強さです。ある日、彼らは非常に弱り、誰かが彼らをトイレに連れて行かなければならないでしょう。並外れた美しさを持つ女性もいますが、その花はすぐに咲き、すぐに散ってしまいます。高貴な血統の男性と女性がいます。彼らは何をしたのですか？彼らは王国と国家を築くために人生のすべてを捧げてきました。それは貴族のようなものです。この国を築いた人々を見てください。それでも、一生懸命努力して、自ら命を絶った人もいます。彼らのすべての天才、すべての才能、すべての仕事、すべての努力、すべて。そしてほら、それは長くは続きませんでした。ある政権が誕生し、別の政権にとって変わられると、すべてが塵となってしまいます。意味がありません。この世界には、あなたが気づいても崩れない王国などありません。追いかけても逃げられないものはない。錆びない商品はない。色褪せない美しさはありません。死なない弱さはない。では、なぜ生きるのでしょうか。まあ、もし私たちがこの世界にいたら、答えなんてないでしょう。でも、私たちには答えがあります。そこには永遠の栄光、永遠の名誉があります。不死性があります。腐敗しないように仕える者がいます。王国のために生き、王国のために戦い、決して終わることのない王国のために死ぬことがある。そして正直に言うと、そこにある広間に盾をかけたい。天国で。私は信者になる前にこのことを学びました。先ほども言いましたが、私は父をとても恐れていましたし、父を尊敬していました。そして、私が17歳の時、父と私は馬のために柵を立てていました。そして、私たちはワイヤーを走らせていました。つまり、ワイヤーのロールと大きな鉄の棒が私たちの間にありました。ワイヤーのロールはそこに吊るされており、ワイヤーを伸ばしました。私たちはいろいろなことについて話していました。私は彼の身長とほぼ同じでした。彼は私の2倍の幅を持っていました。そして突然、彼の叫び声が聞こえました。私が歩いていると、彼の叫び声が聞こえました。私はワイヤーを落とし、彼を捕まえ、私たちは地面に落ちました。彼は死んでいました。私は心肺蘇生法やその他のことについて学んだことを10分間、わからないが、彼の治療に取り組み、それからフィールドを走って横切り、フェンスを飛び越え、車に旗を下ろさなければならなかった。彼は死んだ。その瞬間、私は、どんなに金持ちであっても、いつかは死ぬのだと悟った。どんなに強くても死んでしまいます。恋に落ちても問題ない。彼女は死ぬでしょう。あなたは死ぬでしょう。あなたが帝国を築き、世界で最も裕福な人であっても、あなたは死ぬでしょう。それはすべて無駄で、すべてが虚栄で、それは愚かで、そしてもし神がいるなら、それは残酷です。そして5年、4年半の酩酊、罪、放蕩、怒り、嫌悪、愚かさを経て。誰かが私にイエスについて話してくれました。聖書をくれました。ある日、それを開いてみました。それはこう言った、人の日々は草のようで、野の花のように、その人は栄えますが、風はその人の上を通り過ぎていきます。彼はもういないし、この場所も彼を認めない。私はとても腹が立ったので、それをベッドの上に置いたり、ベッドの上に投げたりしました。そして私は恐ろしい返事で、私の知らないことを教えてくれてありがとう、と言いました。私の父は私にとって世界そのものでした。彼は重要な人でした。しかし彼の葬儀では、人々は天気やスポーツのことについて話していました。風が彼の上を通り過ぎた時、彼はもういなかった。そしてその場所はもはや彼を認めなかった。私はとても腹が立ちました。それから私は戻って本を手に取りました。しかし、 主の愛は主を恐れる者たちに永遠に続きます。
永遠。
永遠。
あります。
あります。私が死ぬ。私は再び立ち上がる。私は弱っていきます。私は汚れないように育てられました。私は40年、50年、60年間一緒に暮らしてきた女性を下に見ています。彼女の美しさは失われ、彼女の体は枯れてしまいました。彼女は息を引き取ります。先ほど彼女を先に送りました。また会いましょう。ほら、イエス・キリストの福音、私の友人の一人が論文に書いたように、イエス・キリストの福音とはこれです。復活と共に墓の蓋を剥ぎ取り、暗闇を光で満たします。これが彼であり、彼のやっていることなのです。あなたはこう言います。ポール兄弟、これは成熟に向けて成長することについて話しているのです。なぜか。あなたの目の前にある希望だから。神の名誉のために、あなたは成熟するまで成長する必要があります。成熟するまで成長する必要があります。なぜ？今の自分を超えたおののいが近づいています。あなたは成熟するまで成長する必要があります。なぜ？神に仕えるためです。成熟するまで成長する必要があります。なぜか。意味があるからです。トレーニングをするアスリートは、一部の国では驚くべきことであり、例外的に優れていることがわかります。例えば、中国では、5歳で非常に強い少年がいます。彼らは彼にオリンピックリフティングのトレーニングを始めます。彼らは彼が才能に恵まれていることを知っています。彼らは今や世界最高のオリンピックリフターの一人です。しかし、それは彼らが彼を見つけた瞬間、彼の人生のすべてが変わることを意味します。彼はもう他の人が食べているものを食べません。彼は他の人が寝るようには寝ません。彼は放課後外に出て遊びません。彼は人生のすべてを一つのことに捧げます。そして、19歳か20歳の時にオリンピックに出場し、金メダルを獲得します。それは本当の金ではありません。そして彼は亡くなります。しかし、彼の人生を見てください。私は、卓越したキリストという本を書きましたが、その中で、もし私たちが特定の世俗的な状況で特定の世俗的な人々だけを見るのであれば、それは私たちに対する叱責であるべきだと述べました。そうする人。富を築くために文字通り全てを失うこと。それでも、私たちは天国で富を得るために何も失うことはできません。金ではない金メダルを目指して練習するアスリートですが、私たちは自分自身を訓練せず、経験さを目的として自分を律し、その偉大な日に彼の前に立つ時に栄光、名誉、そして不滅を得ることができます。見える。ああ、若者たちよ、命を失わないでください。命を失わないでください。この世にあなたが持ち続けられるものは何もありません。何もありませんが、すべてを先に送信することができます。そして彼はとても忠実です。私はもう40年以上彼と一緒に歩んできました。彼が言ったすべての良い言葉は一つも地に落ちて取り消されました。私は罪以外には自分の救いに何も貢献しませんでしたし、自分の弱さ以外には自分の奉仕に何も貢献しませんでした。それでも彼は忠実でした。私に後悔はありますか？私は彼にあげたことは何も後悔していません。私が後悔しているのは自分だけのものだけです。なぜ生きているのですか？何のために生きていくのか？退職？生活は楽ですか？あなたはそれ以上のもののために生まれました。あなたはイマチョデで作られ、神の似姿に作られました。神の。あなたは彼の息子であり娘です。あなたは、そのように、頭の中で、彼の唯一の本当の息子に従うように成長する必要があります。時々、人々は誤解します。彼らは私を見て、彼らは言います。あなたが知っているように、彼はとても真剣です。彼はこれこれこれです。とても暗いので、いつも押しています。いや、実はパーティーが大好きなんです。そして、何日も水辺に座って、波の音をただ聞いていたいです。 そして私はアートと音楽が大好きです。しかし、建国の父の一人はこう言いました。息子が建築を学べるように、そして孫たちが芸術を学べるように、私は戦争を勉強しなければなりません。私たちは戦争中です。私たちは戦争中です。私たちは敵陣の背後にいる。私たちは北一地域にいます。今は最悪の時代です。今は最高の時代です。ヒーローは柔らかい枕で作られるわけではありません。時間があれば、私の40年間で名前さえ聞いたことのない人々のリストを調べることができます。そして、私が彼らの偉大で力強い働きについての証言を話したとしても、あなたは私さえ信じないでしょう。暗いジャングルに入る弱い男たちのこと、軍隊に反抗した女性たちのこと。いいえ、300年前のこと、200年前のことを言っているのではありません。私は一世紀のことを話しているのではありません。今のことを話しているんです。あなたは何をしますか？あなたはどうしますか？それではどうやって行きますか？彼のために行きますか？そして、あなたは彼の民のために生きるつもりですか？神は私たちに家族を与えてくれますが、家族には霊的な教訓がすべて含まれています。私は娘と息子のために戦って死ぬつもりです。母と父の名誉を守るために戦って死ぬつもりです。他のことをするのは自分自身を卑怯者だと思うでしょう。ここで理解していただきたいのは、私には中国に母親と父親、兄弟姉妹、息子と娘がいるということです。北朝鮮では、中東のアフガニスタンで、私には救いの福音を聞いていないため、まだ自分の家族のことさえ知らない家族がいます。私は年をとっていて、病気です。誰が私の代わりになるの？私がそばに立ったり見守ったりしてきた他の人たちに代わるのは誰でしょうか？戦いに参加し、信じられないほどの痛みを経験し、喜びを感じるのは誰ですか？そして、彼の存在の力は想像を超えるものです。あなたは何をしますか？私たちは束の間を生きています。キリストがカルバリにかけられた人、私たちを含むすべての人がキリストの前に立つ日、私たちは2日間の間に生きています。その2日間、あの素晴らしく恐ろしい2日間はあなたの人生にどんな影響を与えるでしょうか。あなたはどうしますか。ここで言っておきますが、これは誰もがジャングルや迫害された土地に逃げろという意味ではありません。ミッション。これはウィリアム・キャリーから借りたもので、少しアレンジしてみました。彼は言いました。私はインドの鉱山に降りるつもりですが、私が降りるロープを誰が握ってくれるでしょうか。ほら、クリスチャンの人生全体は、あなたが救助するために井戸に降りるか、それともあなたが井戸に降りるかのどちらかです。あなたは下る人々のためにロープを握っています。それでおしまい。宣教師として召される人、説教者として召される人、母親として召される人もいます。息子や娘が世界を変えた母親のリストは枚挙にいとまがありません。父親、溶接工、大工、医師、弁護士になる人もいます。誰もが同じことをすべきだと言っているわけではありませんが、私が言いたいのは、誰もが同じことをするべきだということです。モチベーション、同じ情熱、同じ目標、そして墓の蓋が剥がされ、墓が光で満たされているので、彼らが今しているすべてのことを理解しています。将来の宣教師のおむつを交換するという最も単純な仕事でさえ、あなたがするすべてのこと。愛と誠実さにおいては、そのあらゆる部分に意味があり、そのあらゆる部分に報酬があります。情熱、亡くなった彼のため。洞察力、彼はあなたに何をしてほしいと思っていますか？希望。すべての瞬間が重要なので、全力で取り組んでください。キリスト教の講師が世俗的なものと神聖なものについて時々話すのを聞きます。まあ、もしあなたがキリスト教徒なら、それは馬鹿げています。世俗的なものは何もありません。家の鍋やフライパンにも意味があるのです。自分が何をすべきなのかを知る必要があります。しかし、このような堕落した暗い世界でそれを行う動機を持つためには、彼の美しさ、栄光、希望、彼の約束を知らなければなりません。 そして彼らはあなたを運んでくれるでしょう。意図高き神の忠実な僕となること。祈りましょう。父よ、あなたの言葉に感謝します。親愛なる神よ、この大切な人々の生活にその言葉を使ってくださるよう祈ります。イエスの御名において、アーメン。もう一つ言いたいのは、もしあなたが今日ここにいて、キリストを知らないなら、あなたはキリストを知らないということです。私はクリスチャンだった母親に育てられ、学校に連れて行かれ、日曜学校に連れて行かれ、祈りを捧げました。意味がありません。あなたはクリスチャンですか？イエスは、その実によって彼らがわかるだろうと言いました。あなたはキリストへの献身的な人生を送ったことがありますか？さて、あなたはこう言うかもしれません。そうですね。私はそれがすべて恵みと信仰であり、仕事とは何の関係もないと思っていました。救いはすべて恵みであり、それはキリストを信頼することによるものです。しかし、もしあなたがキリストを信じているなら、あなたは聖霊と、良い働きを始めた聖霊によっても再生されており、あなたはそれをやり遂げるでしょう。そして実を結びます。今死んだら天国に行けるのに。私たちが孤児院を始めたり、教会を設立したり、迫害されている教会を助けたりしたからではありません。もし私が今死んだら、一つの理由で天国に行くでしょう。イエス・キリストはカルバリで血を流されました。イエス・キリストは当然の神の怒りを受けました。もし私が今死んだら、天国に行くでしょう。なぜなら、イエス・キリストがこの哀れな罪人のために死んでくださったからです。私は自分の罪以外、自分の救いに何も貢献しませんでした。そして、私は自分の弱さ以外、クリスチャンとしての歩みに何も貢献していません。彼はすべてです。彼はすべてです。そして、自分の罪と必要性が分かったら、キリストを信頼してください。キリストを信頼してください。自分の独善性を呪ってください。自分について良いと思うものはすべて見て、それを地獄へ送ってください。救われる人は、独善のかけらもなく救われます。彼らは、自分たちが天国に行けるのであれば、イエスがすべてを行ってくださったので天国に行けることを知っています。99% がイエスで、1% が私たちというわけではありません。なぜなら、1% では失敗してしまうからです。それは 100% イエスであり、私たちは彼を信頼しています。彼はすべてを成し遂げました。この物語にはヒーローは一人しかいません。私たちの兄です。人間となった神、巫女は、私たちが神を憎み、自分の罪を愛したために神を憎んだために、私たちが生きられなかった完璧な人生を生きました。彼は来て、神に完全に従い、それからその木のところへ行きました。そしてその木の上で、彼は民の罪と神の怒りのすべてを背負い、永遠に私に降りかかるすべての地獄が彼に降りかかり、叫んだ、ポール・ワッシャーのすべてが終わった、全額支払われた、地獄で払うべきだった。私はこの木で払った。そして彼に身を投げてください。彼に身を投げてください。時々、私は人々に、キリストのもとへ走れ、と言います。そしてもし彼らが走れないと言ったら、私はキリストまで歩いて行けと言います。歩けないならキリストまで張って行け。放っておいてください。それはゴミです。避難所だよ。そして、キリストに頼ってください。キリストは忠実にあなたを捕まえようとしてくださるからです。神のご加護を。ありがとう、点々。